本日のメッセージの箇所はローマ人への手紙14章1節から9節。ローマ人への手紙14章1節から9節。新約聖書311ページとなります。ローマ人への手紙14章。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても主のその主となるために死んでまた生きられたのです。ここのところずっと謙遜というシリーズで、お話をしています。今日はこのローマ人への手紙の中からですね、立たせてくださる主というタイトルで共に学んでいきたいと思っています。ローマ人への手紙という、書簡は他のパウロが書いた書簡の中では際立って忠実的な立場で書かれた書簡であると言われています。ですからどちらかというと神学的、個別教会、個々の教会にあった個別の問題についてどのように対処すべきかということを教えるということよりは、むしろ神学的な信仰理解、イエス様を信じるとはどういうことなのか、救われるとはどういうことなのかといった信仰理解とはどういうことなのかということについて書かれた部分が前半で非常に重要な部分を占めています。でここに至ってですね、初めてその個別的な問題について書かれていますけれども、これは特にローマ教会だけに限ったことではなく、地中海世界において伝道が進められていた教会の多くのところ、特にコリント教会などでも問題になった箇所で、ところであり、あります。それはですね、神学的教会の中に神学的な対立があったということであります。一方では、立法主義的な禁欲主義者と言われる人たちが、いるわけですね。で、もう一方では自由主義者と言われるような人たちがいた。で、どういうことかというと、立法的な、禁欲主義者というのは偶像に捧げられた肉は食べない、偶像に捧げられてない肉だったら食べても良いということになるんでしょうけれども、当時地中海世界においては一度動物がに 食べるための動物ですねが殺されると、その肉は必ず偶像のある神殿に捧げられてから、それが下げられたものが市場で売ってあった。だから偶像に捧げられてない肉ってのは実はなかったです。で、そういう偶像に捧げられた肉を食べるということは偶像礼拝に加担することになるから、肉を食べるということは神様の律法に反すると考える人たちがいた。だから彼らは野菜しか食べなかった。そして肉を食べる人たちをその人たちは裁いていたわけです。神様の律法に反する行為を行っていると言って、一方ではですね、 偶像っていうのは実質的に何か霊的な力を持っているものではない、あるいは物体に過ぎない。だからそこにその前に何か肉が置かれたとしても、それによって肉が汚されることもないし、それを食べることによって私たちの良心や信仰が汚されることもないと考える人たちがいました。それは自由主義者の人たちであった。また立法主義的な人たちは宗教行事の日を重んじるということがあった、まあ、安息日は絶対に守らなければいけないと考える人たちがいたのかもしれません。もう一方でどの日も同じように価値があると考えていた人たちもいたのです。で、実はパウロは自由主義者であったのです。パウロは自分自身が肉を食べることについては何とも思ってなかった、何とも思ってなかった。で、そのことはコリントビテの手紙第1を読むとよくわかります。で、ここで弱い人と言われているのはどちらの人たちかというと、実はこちらの人たちであったということなんです。つまり立法主義的禁欲主義者の人たちのことを弱い人と言って、つまり、立法的に外側の枠で自分の行動をが正しいかどうかということを、理解することによって初めて安心が得られるという意味において弱い人たちであるというふうに、まあ、パウロは、まあ、呼んでいるわけなんです。ですからここでパウロはあなた方は信仰の弱い人たちを受け入れようというふうに言っているときには、この自分と同じ立場の人たち、パウロとパウロ自身と同じ立場に立つ人たちについて、まあ、呼びかけて言ったということをことであるわけです。じゃあ現代においてはですね、さっき言ったように偶像に捧げられた肉というようなことは私たちないわけですけれども、どういうふうなことがあるのか。例えば洗礼はですね、体を全部つけなければいけない、つける神霊にしなければいけないのか、あるいは適霊でもいいのかというようなこととかですね、幼児洗礼は教会で行うべきなのか行うべきでないのかという考え方、生産を受ける生産強制者式ありますけれども、生産を受ける資格としてはどういうものが認められるのか、あるいは礼拝にはどんな音楽を用いるのか、まあ、中にはですね、楽器を全く使ってはいけないという教会もあります。で、楽器を使ってもいいけどオルガンだけが良い、他はダメ、ピアノはダメという教会もある。ピアノはいい、ピアノまではいいけどもドラムはダメ、ギターはダメという教会もあるし、何を使っても構わないと考える教会もあります。また中にはですね、ノンクリスチャンの人と結婚してはいけないと教える教会もある、まあ、奉仕や献金は絶対義務ですと教える教会もある、あれば任意ですよ、自由ですよと教える教会もある、あるいはクリスチャンにふさわしい信仰生活とは何かということで、まあ、細かい規則を作っている教会も実はあるわけです。で、こういうのを守らなければクリスチャンとして成長しなくて、祝福された生涯を送ることができませんとかって言われるとですね、こうなんかビクビクして生きなければいけないような状況になってしまうということも、まあ、なきにしもあらずということがあるわけですね。実はこういうことについて論争ということがないわけではないわけです。特にですね、うちの教会に来られている方々というのはほとんどがよその教会から来られている方々で、ですね、いや、よその教会から来られている方々というのは言い方が正しくないですね。以前 どちらかの教会に属していらっしゃってこう来られている方々が多い。そしてそれぞれの教会の中で、まあ、これらのポイントについてですね、それぞれの教会の考え方ということを教えられていると思います。そしてじゃあキリストの平和教会はどうかということについては、まあ、私が考えていること、まあ、考えているということというよりは、私は基本的には毎週読んでいるハイデルベルク信仰問答の信仰理解に立って教会を運営していこうと思っていますので、まあ、これらに関してハイデルベルク信仰問答が言っていることと言っていないことありますので、言っていることについてはそのまま、言っていないことについてはまあ、細かいことは基本的に何も言ってないと 私は思います。でなぜ言わないかというと、私自身がある非常にカリスマ的なキリスト教会で育ちました。生まれ育った。そしてもうそこの教会ではここだけが唯一正しい正統的な信仰理解をしているところなのであって、他のところではに行ったんでは正しいキリスト教生活、キリスト者としての生活できないって教えられてた。でそういうところでいろんな教えを受けますよね。そうするとそれについて本当に自分自身があれは間違っていたと、あれは違っていたと本当に心から納得できるようになるまで十数年かかったんです。十数年かかりました。だから今すぐですね、今私はこういうふうに考えていますから皆さんこういうふうにしてくださいよって言っても納得できるわけがないです。できるわけもないし納得する必要もないので、時間がかかる、非常に時間がかかる。それぞれの人たちがもともと自分がいた教会を出なければいけなかった理由というのがありますね。でその理由があって、そして、私のメルマガを読んでくださっていてこの教会に来るようになったけれども、どこに問題があったのかということを本当に納得するためには長い時間がかかる。それまでは自分がそれまで持っていた教えられた事柄ということをやっぱり握りしめながら信仰生活を続けているのだと私は思うんですね。私自身がそうでした。ですからこういう事柄に関してあれはいい悪いというような論争をすること自体が私たちの、私たちのというよりはパウロが避けなさいと言っていることであるわけなのです。論争、神学論争の落とし穴、神学論争の中でも非常にこれはもう絶対に妥協してはいけないというものも中にあります。例えばパウロもそうです。割礼を受けなければ救われないかということに関してはもうパウロは命を懸けて戦いました。ノーと言いました。律法を守らなければ救われないかということに関しては彼はもう命がけで戦ったのです。そういう信仰、救いとは何か、信仰とは何か、そういう信仰、救い、信仰、私たちの実存に関わる中心的な言葉に関しては絶対に妥協してはいけない。だけどそれ以外のこと、人間が決めたこと、習慣、どちらでもいいことというのは実はたくさんある。でどちらでもいいことについて多くの教会また個人が人を裁きまた侮っているという状況が現代でもあるのです。でそのような論争の落とし穴というのは何かというと、自分の立場を守るということが、第一になってくるんですね。そうすると自分の立場を守るということは他人の立場を否定するということです。自分は正しい、自分のこの聖書理解が正しい、あの人の聖書理解は間違っている、ね、あの人は間違っている、ここにはですね、自分を中心とする見方、他を見下す傲慢というのがここにある。だから論争ということ、論争するということは本当に信仰の中心的な事柄については妥協はしませんけれども、そのこと、それ以外のことについて論争するということは他の人を見下す傲慢から来るということを私たちは本当に理解しておかなければいけないと思います。で、言うまでもなく論争というのは人の人格と実存を無視することになる。なぜかというと論争に勝つということは相手をねじ伏せることなんですね。論争に勝つということは相手を踏みにじることであるわけです。そこにその人は誰の何なのかという視点がもう全く欠けているということになるわけです。パウロは言いました。あなたは一体何者なので他人のしもべを裁くのか、しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第だと言いました。このしもべは、しかしですね、このしもべは立つとパウロは告白するのです。なぜなら主には彼を立たせることができる、主には彼を、彼女を立たせることができるとパウロは告白しました。この方はですね、私が この人と私の意見は考え方が違うと思っている、この方は主のしもべであるというのです。主のしもべである、この方の背後にこの方を立たせる主がいる、この方を握っている主がいるということを私たちは決して忘れてはなりません。自分を中心とした視点からですね、主の視点から見る、ここに謙遜という人格が私たちの中に形作られていく秘訣があります。お互いちょっとお隣の方ちょっと見ていただいたらどうでしょうか。この方は主の何なのか、また私は主の何なのか、この人は私にとって優しいのか、この人は私にとって意地悪なのか、私のことをちゃんと気にかけてくれているのかというような視点で自分中心の目で見るのではなくて、この人は主の何なのか、この方は主のしもべである、この方が立つのも倒れるのも主のお心次第である、主はこの方を立たせてくださる、そのことを私たちは本当に告白しながら生きていきたいですね。私を握り私を立たせてくださる主はこの方を握りこの方を立たせてくださる。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。これはですね、非常に私たちの頭の中ですり替わりやすい。自分のために生きてはいけません、自分のために死んではいけません、主のために生きなければいけません、死のために死ななければいけませんというふうに、なんとかすべしという形でこういう聖書の言葉を読んでも、なんとかすべしという形でどうしても私たちは頭の中で聖書の言葉を負けてしまう傾向がある。そう言ってるかというと言ってないんですね。これは事実を述べているんです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありませんというのは、これは事実なんです。イエス様のものとなった者たち、イエス様に握られている者たち、私たち一人一人は誰一人自分のために生きているんじゃないんだっていうんです。なぜか、イエス様が私たちの主人だからです。イエス様が私たちを握っているから、私たちはもはやもう自分のために生きているのではなく、自分のために死ぬのでもない。パウロは告白しました。私が生きているのは、もはや私が生きているのではない、主が私の中に生きていると告白しました。私が今生きているのは、私をのために死んでよみがえってくださった方を信じる信仰、あるいはこの方の信仰のゆえに私は今生きているのだと、パウロはガラテヤ人の中で告白しました。私たちはいろいろ苦しいことがある、自分の思い通りにならないこともあるでしょう。その中で私たちは自分のために生きているのではないと、私たちの生も死も全て主の見ている中にあるのであって、私たちがどうしようこうしようということはありますけれども、しかしその全ては主のために生き、また主のために死ぬものとされているのだという、この事実、これを確認することは私たちにとって本当に重要なことであります。キリストのものを伝えた私たち、もはや私たちの生は自分のものではなく、また私たちの死も私たちのものではないのであります。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものだ、私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。 自分自身私たちはどういうふうに認識しているでしょうか。認識、もう心理学とかを勉強するとですね、よく出てくるんですけれども、認識っていうのは他者、他のものとの対比によって初めて認識できるということが言われています。心理学ではですね、図、例えばこれ丸ですね、これ図、認識の対象で、字っていうのは背景のことを字って言います。これ皆さん、ここに丸があるのはここに背景があるからです。わかりますか。例えばここにも丸あるんですよ。ここにも丸あるんです。納得してないかな。丸あるんです。確かにあるんです。だけど対比がないから、関係性がここにないから、ここに丸があるということを私たちは認識することができない。私たちは何かを認識するということは、常に何かとの関係性においてしか認識することはできないのです。これは心理学でよく言われていることです。私たち自分自身の認識についても同様です。生まれたばっかりの赤ちゃんの場合にはですね、まず親との関係、それから兄弟との関係や比較、それから友達、周囲の人との、それがだんだん広がっていてですね、周囲、友達や周囲の人との関係や比較において自分を認識するようになる。大々ちゃんのうちには何とかがあるとかですね、そういうことも含めてですけれども、あとは趣味や好み、まあ、こういうもの、私はこれが好き、私はこれが、こういうことをやってるのが好きだとかということなどを通しても、やはりそれで自分自身に対する認識というものが深まっていく。あるいは人生における目標というものを立てる場合がある。これを成し遂げたい。私はこういう生き方をしたい。というそういう目標を立てるわけですね。それが人と違うことによって、自分自身とは何なのかということをこう認識していくわけです。中にはですね、財産や地位によって自分は何かということを確認しようとする場合もあります。また人生の伴侶との関係において、自分自身を見出していく。また子供が与えられるとですね、子供との関係において自分自身を認識するという、まあ、このようなことが私たち、このようなことを通してですね、自分自身というものを確認し認識し、また自分自身とは何かということを人間は考えるようになっていく。しかしですね、これらのものを全て与えられたとしても、なお私たちはですね、根源的な自己認識に至ることができない。大人になってもそうです。子供の時だけではありません。若い時だけではありません。自分は一体何なのか、自分は一体どこから来てどこに行こうとしているのか、今私はどこに立っているのかということを本当に根源的に認識することはできない。さっき挙げたいくつかのポイントはですね、まあ、ちょっと難しい言葉ですけども、自己認識のための参照点と言います。自分を認識するためのいくつかこう参照するポイントですね。そういうものを参照点と言いますけども、そういうものは根源的には私たちの自己認識の参照点とはなり得ないのです。私は一体何者なのか。これが人間の根源的な悩みです。私はどこに向かって進もうとしているのか。私はどこから来たのか。また今私を根源的に支えるものは何なのか。私たちはそういうものを求めて歩いているのです。先ほど一緒に歌いました。誰でもキリストの愛を求めて生きている。誰でもキリストの愛を受けられると歌いました。誰でもそうです。誰でも根源的な参照点、自分自身とは何かということをが分かる、そういうものを求めている。マルチン・ブーバーという人がいます。この人は宗教哲学者ですけれども、天地を作られた創造主なる神との我汝との関係においてのみ、人間は根源的な私を知るのだということをブーバーは言っています。イエス様との出会い、これによって自分が誰かということが本当に分かるのであります。私もそうでした。私はクリスチャンの 家庭で育ちましたけれども、なかなか自分自身が何なのかということを本当に分からなかった。しかし一度信仰を捨てて病気になり絶望し、もうどうしようもなかった時にイエス様が私のところにやってきてくださった。その時に私は本当に、あ、出会った、私が本当に求めていたものに出会ったという経験をしました。イエス様との出会いによって自分自身が本当に分かる。人間存在の基盤というのはイエス様にこそあるのであって私自身の中にはないのです。私自身の存在の基盤はイエス様にあるのであって私自身にあるのではない。それはあの人も同様なのです。あの人の存在の基盤はイエス様にあるのであってあの人自身にあるのではない。あの方の存在の基盤はイエス様である。あの方の背後にイエス様がいる。あの方をイエス様が握っている。そのことを私たちは本当に理解しうなずいていくときに論争の誘惑から私たちは救われていくのであります。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。そのしもべは立つのです。なぜなら彼、主には彼を立たせることができるからです。主には彼女を立たせることができるからです。ここにですね、否定の世界、論争の世界っていうのは否定の世界です。論争の世界から大きな肯定 の世界に移される、そのような恵みが私たちに開かれているのであります。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死ぬために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたからです。元気の出る聖書の言葉の中でこのことについて書いたメッセージがありますので読ませていただきたいと思います。私たちは自分の生涯を自分の思い通りに生きたいと思います。しかし自分のものだと思う自分の生涯が案外自分の思い通りにはならないのです。生まれる日を決めることができず、両親を選ぶことも性別や名前を自分で選ぶこともできませんでした。自分の性格や生まれ持った能力を選ぶこともできません。そして死ぬ日を選ぶことも普通はできないのです。家や車なら自分の好きなものを選び好きなように変えられるのに、自分自身は選ぶことも変えることもできない。自分が自分の所有物ではないからです。死のために生き死のために死ぬとは、宣教のために生涯を捧げたり殉教するということを意味するのではありません。何をしていても何もできなくても死ぬ時でさえ自分は主のものだということを知ることを意味するのです。イエス様のものはイエス様がお守りになります。お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人あなたが握ってくださっていること、あなたのものとされていることを心から感謝いたします。自分のものだと思っていた自分自身が自分のものではなくあなたのものであるということを知り、主を感謝いたします。どうぞあなたご自身が私たちの主であられますから、あなたのお思いになるように あなたが良いと思われるように私たちの生涯をお導きください。あなたが私たち一人一人をお持ちください。あなたでなければなすこともできないあなたの技をどうぞこの小さな私たちしもべ、私たちしもべ一人一人をあなたが用い行ってくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。弱っている方々のためにちょっとしばらくお祈りをしたいと思いますので、お祈りを続けていただきたいと思います。天のお父様、雅彦さんはあなたのものです。主イエス様、どうぞあなたが御手の中で力を注ぎ生かしてください。弱っているところにあなたの御手を伸ばしてお癒しくださいますように。主イエス様、彩香さんはあなたのものです。あなたが彩香さんにさせようとして備え、あなたの御手の中に蓄えておられるものをどうぞこの尊いあなたの言葉が成していくことができるようにあなたが導いてください。あなたでなければできないこと、彩香さんでなければできないこと、その働きのためにどうぞあなたが道を開きお与えください。主イエス様、どうぞあなたの目で他の方を、そして自分自身を見ることができるように、あなたの目を私たちの中にお与えください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。